今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は9月14日、セプテンバーバレンタインです。この日は3月14日のホワイトデーからちょうど半年にあたり、女性から別れを切り出しても良い日とされています。というわけで今回は恋人の別れに関する楽曲、失恋ソング特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネクト、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫由衣です。
甲本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として妹の竹迫由衣がパーソナリティを務めさせていただきます。さて今日は9月14日でセプテンバーバレンタインという日です。甲本さんご存知ですか。
全然知りませんでした僕これ。
ですよね、私も全然知らなかったんですが、この日は3月14日のホワイトデーからちょうど半年にあたり、女性から別れを切り出しても良い日ということらしいです。由来は1975年の TBS のラジオ深夜番組パックインミュージックらしく、番組内でバレンタインについてリスナーの投書が活発に交わされ、9月に女の子から男の子に別れを告げる日を作ってみてはという意見が出たことがきっかけだったらしいですよ。紫色のものを身につけ、白いマニキュアを塗り、緑のインクで書いた別れの手紙を直接手渡すのがマナーで、紫は悲しみ、白のマニキュアは愛情が冷めたこと、緑のインクは別れの合図を表しているらしいですね。まあ周りでそんなことをしている人は見たことないですけどね。前置きはこれぐらいにして楽曲の方へ行ってみましょう。まず1曲目はこの番組では常連ですね、ポール・サイモン。彼が1975年に発表し全米1位、全英23位の大ヒットを記録した50 Ways to Live Your Lover、 放題恋人と別れる50の方法をお聞きいただきました。この曲は1975年のアルバム Still Crazy After All These Years に収録されており、ポール・サイモンのソロ時代を代表するナンバーとなっています。女性が自分の恋人に別れるための方法を淡々と語るというシュールな歌詞、徐々に盛り上がりを見せるドラマティックな曲構成、スティーブ・ガットをはじめとするニューヨークの腕利きスタジオミュージシャンらによるダイナミックな演奏など、すべてがパーフェクトな作品だと思います。Still Crazy After All These Years は、1976年のグラミー賞アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞するわけですが、まさに名実ともに名盤と呼べる作品ですね。それでは2曲目に行ってみましょう。2曲目は意外にもこの番組でかけるのは初めてのグループ、シカゴです。今や AOR の代名詞みたいなグループですが、そんな彼らの失恋ソングをお聴きいただきたいと思います。1976年のアルバム、シカゴ10からシングルカットされ、全米、全英ともにナンバーワンを記録した大ヒット曲にして大名曲、シカゴで If You Leave Me Now、 放題愛ある別れをお聞きください。 シカゴで If You Leave Me Now をお聞きいただきました。先ほども言いましたが、シカゴといえば今では AOR の大御所でバラードが売りのバンドといったイメージが強いかと思います。しかし、もともとはブラスロックと呼ばれるジャンルにカテゴライズされており、サウンドもジャズテイストを隠し味に忍ばせたロックというもっと骨太なイメージのバンドだったんです。そのイメージが変わるきっかけとなったのが、まさにこの If You Leave Me Now の大ヒットでした。この曲のヒット以降、ソングライターでボーカルのピーター・セテラを中心として、バラードが得意な AOR 系バンドにイメチェンしていきます。そしてその路線変更は大当たりし、大ヒットを連発、押しも押されぬ大スターとなっていったわけです。また逆に、初期のサウンドが好きだったファンは離れていき、ロックという文脈から語れることは減っていきました。とにかくこの曲が彼らの分岐点であったことは間違いありません。ただし、これ以降のコテコテ AOR バラードとは違い、ブラスロック時代の雰囲気が残る非常に音楽的に味わい深い作品だということを最後に付け加えさせていただきたいと思います。それでは、今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネーム、リエリエさんからいただいております。はい、竹迫さん、甲本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみに聞いています。2学期も始まりましたが、夏休みといえば苦労したのが自由研究でした。
うん、
何をするか思いつかずに明日決めようとずるずると時が過ぎていったのを覚えています。
はい、
お二方はどんな自由研究をされましたかといただいております。
はい。
ゆいさんはどんな、僕はですね、はい、思い出残ってるのは、
はい、
月食、皆既月食があったんですよ。それを、イラストに描こうっていうのを、
はいはいはいはい、
1時間おきに描こうっていうのやってまして、
はい、
確か11時夜のスタートして午前3時か4時かまであったんですけども、はい、ですね、最初の1時間頑張って小学校に描くんですよね。
はいはいはい
はい、で眠くなって寝ちゃってですね、
はい、
朝起きて、あ、やばいと思ったらですね、
はい、
できてるんですね。
お
親って本当寝たいなと思いました、ね、あの時は。親の感謝勉強したのが僕の自由研究でしたね。でした。
いい勉強になりました。
それは。ゆいさんはどんな自由研究のテーマを選んだんですか？
私は、
うん、
昔、姫路に住んでて、
はいはい、
なので、姫路城をテーマに、なんかこう、
はい、もう国宝で ね、世界遺産の、
ちょうどいいものがある、
はい、もういいものがありますよね。
そうそう、住んでるところにっていうことで。
姫路ならではですよね。
そうです。もうそれを、うん、テーマに、まあ、何のテーマかちょっと覚えてないんですけど、うん、姫路城についてなんか調べ
たり、歴史といろいろ調べたりして、
そうですね、
それはいいですね、絶対ね。
そうです、そうです、本当に、なかなか良かったと思います、我ながら。
我ながら。ドクター竹迫はどんなものをね、されたんでしょうね。
そうです。ドクター竹迫もやっぱ、親に感謝するっていう。
そっちの僕と似たようなタイプ。
そうです、多分きっと。
感謝の気持ちを覚えるっていう、
はい。覚えるっていういい研究
だったかもしれません。
はい、
続きまして、
はい、
ラジオネーム4さんからいただいております、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
私は全然モノマネのレパートリーを持っていません、
はい、
どうやったらモノマネが上手になりますか、もしよかったら得意なモノマネをやってみてくださいといただいております。
はい、
モノマネが来ましたけども、
モノマネ
僕ですね、
はい、
あんまりレパートリーないんですけども、
はいはい、
フジテレビのカルベアナウンサーって
言うじゃない
です
か、はいはいはい、
あの人によく似てるって言われた時期があったんですよ。
ほうほう、見た目。
見た目で、ラジオで全く触らないんですけど、
はい、
で、黒縁のメガネをかけて、
はいはい、
蝶ネクタイをして、
はいはいはい、
で写真撮ったらですね、
はい、
結構本物に会ったんですかみたいなこと言われてですね。
それすごいですね。
結構、
相当 な、
まあ。ラジオでは全く触らないんですけども。それはね、ありましたね、一時期。
あ、そうなんですね。
ゆいさんなんかうまいもの、うまいというか、まあ、これはできるかなっていうものまではあった
し。いやなんかでも、これは、
うん、
まあ、モノマネなんですけど、一応。
うん、
でも、
うん、
これが伝わるかどうかは分からないんですけど。
いやそれはもう大丈夫ですよ。
子供たちにはきっと伝わると思うんですけど、ポケモン、ポケットモンスターの、
うん、はいはいはいはい、
ゼニガメ。
ゼニガメ、はい。
人影。
ほうほう、あ、人影、はい、はい、知ってますよ。
と、トゲピーっていう。
うんうんうん。
その3匹がちょっと得意なんですよ。
おぉ、ちょっとやってみていただいてもいいですか、それ。
じゃあもう3連発で。
あ、3連発で、はい、ぜひお願いします。
じゃあゼニガメ、人影、トゲピーの順番で。
はい。
いきます。ゼニガメがー、トゲー、チェッキ
もう今ね、全国のポケモンファンがね、バンバンつけ叩いてますよ。もうすごい勢いでバンバン
いってます。すごいと思います、これ。
いや、でも、似てますよね、
本当に。すごい似てるんですよ。本当にすごい似てて。わかる人は本当に分かってくれるんですけど、なかなかこう伝わる人が
いない。なんかこう、ピンポイントかもしれませんけど、
でも。ピカチュウとかじゃないんで。なるほど。ちょっとサブキャラそうなんですよね。
なるほど。ドクター竹坂は何があるんでしょうね。
ドクター竹坂は何ですかね。モノマネというよりでもまあ、目指してるものが結構いろんな。
そうですよね。いろいろありますから。そうですね。なんかあるんでしょうね。
あるね。きっと何かあるんだと思います。
どこの聞いておきましょう。
そうですね。はい。はい、
続きましてのお便りですけども、はい、ラジオネームスクリームさんからいただいて、スクニームさんからいただいております。
はい。はい、
ひょっとこの顔をしてください、
はい、
と言ったら口は右に行きますか左に行きますか、私は右に行きますとお便りいただいています。
へえ、
ちょっとやってみたんですけど、はい、僕右に行きますね。ゆいさんどっちに行きますか。
私左ですね。
おお、
あ、でも本当ですね。
それ行くとなんかねできないんですよ、
やっぱ聞き口ってのがあるんですかね。
あるんですかね。
左、
なんかこういう表情筋を動かすのって美容にいいらしいです。あ、顔ヨガとか言われるみたいでね。
ほうれい線とか。
ね、そういうシワ取りとかにも効果があるんじゃないかって。
じゃ逆にその、聞き口じゃない方に、ひょっとこした方がいい。
あえてひょっとこすると、
かもしれない、
ね。いいかもしれませんね。
はい。
ドクター竹坂はどうなんでしょうね、そういう。
どっちが聞き口
どっちがなんでしょうね。非常に興味がありますけど、
ね。それちょっと聞いてみたいです。
聞いておきましょうね。
聞いておきます。はい。
はい、今週もお便りありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さて、失恋ソング特集ラストの楽曲です。最後はまたしても本番組の常連さん、ジャクソン・ブラウンです。今回お送りする楽曲は、ジャクソン・ブラウンのデビューアルバムのラストを飾る曲、マイ・オープニング・フェアウェルです。この曲では、恋人の別れを、ただの別れではなく、未来へ開かれた別れなんだ、と巧みな比喩を用いて表現しています。ロックやポップスの世界では、ごくありふれたテーマを、ここまでロマンティックに、そして深く表現してしまうところがこの人のすごいところだと思います。ストレートなコードチェンジ、抱擁としたメロディーライン、そしてその思慮深い歌詞がアメリカ西海岸という背景と相まって、独特の世界観を作り上げています。そしてまた、それを作った時の年齢が24歳だったというのも驚きです。ドクター竹坂曰く、自分の知る限り、20代の日本人ロックミュージシャンでこんな世界観を表現できる人は知らない。これはアメリカ人が精神的成熟が早いからか、それともアメリカ文化にそういった感性を育てる要素が豊富に存在するからなのか、不思議だなぁとのことでした。そんなドクター竹坂の敬愛するミュージシャン、ジャクソン・ブラウンの曲を聴いていただきましょう。1972年のデビューアルバム、ジャクソン・ブラウンより、ジャクソン・ブラウンでマイオープニングフェアウェルをお聞きください。
街の保健室、甲本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
というわけで、今週の失恋ソング特集はこれにてお開きです。来週の放送日は9月21日国際平和デーです。というわけで、来週は平和に関する楽曲、ピースソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。 それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫結衣と
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い一週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。笑う君たちの顔にそう